森哲夫三田市長によります、森森三田の時間がやってまいりました。この番組では森市長から三田市の魅力皆さんに届けていただきます。お相手は門垣俊子です。それでは森市長、よろしくお願いいたします。
マッチを元気に、マッチを強く、マッチを優しくする三田の成熟の街づくりに取り組んでいます、三田市長の森です。今日もよろしくお願いいたします。
どうぞよろしくお願いいたします。秋らしい爽やかな風を、心地いい季節になってきましたね。
そうですね。
特に今日はちょっと一気に気温が下がりましたけれども、
ちょっと寒いぐらいですね。
そうでしたね。三田では秋にはスポーツや文化、そして味覚などさまざまなイベントが催されますが、今年もワクワクするようなイベントがあるようです。はい、ではまず10月15日の土曜日に里の根ホール駐車場で開催されます三田秋の観光と味覚祭り2022、こちらについて伺ってまいりましょう。お願いいたします。
は
い、
今ですね、はい、コロナの新規感染が、まあ、少しずつですけど減ってきてますけどね、まだまだ感染対策にですね、十分気をつけながらですね、はい、ぜひこの秋をですね、思う存分楽しんでいただければなというふうに思います。まずは三田秋の観光と味覚祭り2022なんですけどね、はい、これは三田市の観光協会の主催事業です。飲食物販ブースでは三田産の食材、特にですね、肉を使ったグルメメニューが目白押しというふうに聞いております。
そうですか。
会場内ではスタンプラリーも行っています。はいはい、出店ブースのうち5店舗でお買い物をしてスタンプを集めますと、はい、三田牛など素敵な商品が当たる抽選に参加できます。
あ、そうですか。はい、
ぜひ参加してください。それからステージでのステージイベントはですね、家族で楽しむことができるものです。はい、例えば三田産原木椎茸狩りの体験やね、
はい、
三田産、黒大豆枝豆のもぎ取りのね、はい、重量当て競争などね、
はい、
これなかなかですね、体験できないんで、ぜひですね、このステージイベントにもですね、参加していただければなというふうに思います。はい、それから今回は子どもたちに大人気の働く車です ね、
ですね、
これが大集合します。
そうですか。
自衛隊の高機動車、はい、それから消防ポンプ車、レースカー、それから三田市内をね、たくさんのお客さんを乗せて走っているおなじみの新規バスのオレンジアロー、レンサンダーなどがですね、展示されます。
2連バスですね。そうですね、人気ありますね。
それからね、はい、子どもたちにとって楽しみな制服を着てね、写真撮影ができたりね、はい、それから自動車の整備士の体験や、レースカーのエンジニア体験など、そういうですね、はい、まあ、仕事をしてもらうというようなね、ことも含めて子どもたちにはですね、楽しいイベントですので、ぜひ参加していただきたいというふうに思います。
はい、企画盛りだくさんですね。三田の豊かな自然の中で育った農産物の味覚を存分に楽しめそうです。また普段体験できないさまざまな企画を楽しむこともできそうです。三田秋の観光と味覚祭り2022、10月15日の土曜日、朝10時から午後3時まで里の根ホール駐車場で開催されます。詳しくは三田市観光協会のホームページ、ぜひ皆さんご覧ください。では次に、三田の町全体を博覧会場に見立てました体験プログラムを通じて、町の魅力を堪能できる町遊びイベント、三田町博、こちらについても教えてください。
はい、これは去年から始まった、はい、イベントですけどね、三田にはですね、農村、それから市街地、ニュータウンとね、はい、特徴的な3つのエリアがあります。それぞれのエリアでね、まあ、ユニークな活動を繰り広げておられるですね、はい、人や団体、そういう輝いている人がたくさんおられるんですよね。
そうですね。
そうした人が案内人となっていただきましてね、一緒にですね、三田の町を遊ぶ、体験型イベントがこの三田町博です。はい、今年度はですね、合計で33のプログラムを用意しています。
たくさんですね。
例えば三田町屋寄せ、はい、これは三田本町通りの古い町屋でお借りしましてですね、三田にゆかりのある落語家の和芸を楽しんでいただくということですね。それから青い芝の上を歩くゴルフ場でノルディックウォーキングをしてもらうということで、
ね、
ゴルフ場のレストランでランチを、ね、はい、楽しんだ後、ウォーキングの日本のポールを使って約4キロですかね、歩いていただいて、まあ、自然の雄大な、ね、 風景を楽しんでいただきたいなと思います、はい、市内のあちらこちらでね、子どもから大人まで一人でも、そして友人や家族と一緒でもですね、楽しめる三田町博を繰り広げたいというふうに思っています、まあ、わざわざ遠くに出なくてもね、三田の魅力の詰まったエリア一歩ね、入っていただければ、はい、知ってるようでね知らない、そういう三田の魅力ですね、はい、会えるんじゃないかというふうに思います、うん、そしてですね三田市外のね、友人や知人もね、はい、ぜひ誘っていただければですね、三田の良さをですね知ってもらう機会になるんじゃないかというふうに思いますので、ぜひですね、はい、積極的にですね参加をしていただければというふうに思います。
確か昨年もかなり好評だったと伺ってますけど、予約は必要なんですか？
そうですね、一応すべてのプログラムが事前予約制、はい、あるいは先着順となっています、
はい、
昨年はね定員でいっぱいになったプログラムがたくさんありましたんでね、はい、できればお早めにですね予約していただければ安心してですね参加できるんじゃないかというふうに思います。
ありがとうございます。参加予約がもう10月1日から始まっているようです。開催期間10月22日から11月20日までです。開催日、そして場所、定員、費用など各プログラムで異なってまいります、詳しくは三田町博のホームページまたは各主催者にお問い合わせください、スタジオ前にもパンフレット置いておりますので、ぜひお持ち帰りください。では続きまして、三田市で初めてのニュータウンとして開発されましたここフラワータウン、今年で町開きから40年を迎える、はい、ということになるんですね。
そうですね、フラワータウンはですねこれまで多くの新しい住民の方を迎え入れ、人々がねそこで暮らし、そして学び、そして交流する町へと大きくね成長してきました。しかし最近はですね、人口減少、それからニュータウンに入ってきた方も高齢化を迎える、そして時代がですね、ライフスタイルやニーズの多様化など変わってきました、
はい、
街の姿もね、今様変わりをしています。三田市ではフラワータウンをね、これからも持続可能な街とするためにですね、令和2年度からフラワータウンリボーンプロジェクト、再生プロジェクトをスタートさせました、
はい、
今年の4月にはフラワータウン再生ビジョンをね、市民の方と一緒に策定して、
はい、
今、取り組みをですねそれに基づいて進めているところです。フラワータウン再生ビジョンに基づくキックオフイベントの一環としましてね、町開き40周年を記念しまして、この機会に、住民の方や事業者と一体となってですね、フラワータウンの魅力をね再発見、感じていただけるような、再体験していただけるようなですね、イベントを10月、11月にですね、開催する予定です、
はい、このフラワータウン町開き40周年記念イベントは今月10月22日から11月3日までの間、4つのイベントが開催されるようですね、はい、ご紹介ください、
はい、まず1つ目はですね、10月の22日、これは土曜日ですが、次の23日とですね、フラワータウンの市民文化祭でして、フラワータウンの市民センターでね、合唱や舞踏などの舞台での発表のほかですね、体操の体験、作品展示、野菜などの模擬展、それから子ども向けのゲームコーナーなどもやります、そして、次のですね12番目がですね10月の29日の土曜日と30日の日曜日、1泊30歳、人と自然の博物館が30周年を迎える、
そうなんですね、
30歳の誕生日を迎えるということで、県立人と自然の博物館とその周辺でですね、そして今回30周年を記念して収蔵庫等いうんですかね、コレクショナリウムという新しい建物をですね、完成しましたので、それのオープニングをね、したいということと、一博の研究員の方やそれと一博と連携されている市民グループの、ね、セミナーなど楽しいイベントがですね、開催される予定です。それから3番目のイベントがですね、11月の3日、木曜日の祝日なんですけどね、フラワータウンフェスタ2022ということで、神戸電鉄のフラワータウンの駅周辺で行います、で駅周辺のですね、民間あるいは公共施設の屋外空間などを利用しましてね、それから次世代の交通手段の体験というのは、これぜひですね、楽しみにしていただきたい。それから子ども服のリユース広場や音楽祭など、イベントをですね、予定をしております。 それから4番目ですね、はい、10月の22日から11月の3日の間なんですけどね、今あちこちで、まあ、流行ってるんですかね、はい、楽しんでもらっているキッチンカーですね、
はい、
それのキッチンカーデイズというのをこの期間にやります。これも神戸電鉄フラワータウンの駅前です、
はい、
40周年記念イベントの期間中のですね、火曜日、木曜日、土曜日、日曜日に、ね、はい、駅前の歩道空間にキッチンカーが交代できます、
うん、
で誰でもですね気軽に立ち寄れる、まあ、食を楽しんでいただけるそういう演出をしたいというふうには思っています。まあ、私も1990年にフラワータウンにね、
はい、
移転してきた一人ですけど、
はい、
30人になりますけどね、これらのイベントをですね、皆さんと一緒に楽しみたいというふうに思っています。
はい、フラワータウンの新たな魅力を発見できるかもしれませんよね。ぜひ皆さんでお出かけください。詳しい内容、市の三田市の広報誌またはホームページをぜひご覧ください。では続いての話題です。三田市では新たな三田の農を創出することを目指しまして、第5次三田市農業基本計画を策定されたようです。詳しく伺ってまいりましょう。
はい、まあ、三田市のですね、農業を取り巻く環境ということでですね、
はい、
農業をね、まあ、普段の仕事にしている人が平成2年でですね、1098人なんですね、
はい、
これも年々減ってきているのとともにですね、うん、そのうち65歳以上の方が 80% を超えているんですね。
あ、そうですか。
やはり農業者が高齢化している、
はい、
そしてですね担い手不足、
うん、
それから鹿やイノシの鳥獣被害、
はい、
それから農地がですね、有給化していく、それから歴史のあります1000を超えるですね、ため池が三田にあるんですけどね、はい、そういう農業用施設が時代とともに老朽化するなど、まさにですね、大きな課題のある大きな転換期をですね、今三田は迎えようとしています、
はい、
このような現状を踏まえましてですね、三田市民全体の大切な財産でありますね、うん、農業そして農村ですね、
はい、
これを10年先のね未来につなげたいという意味でこの計画を策定しました、
はい、
計画の期間はですね、今年度令和4年度から令和13年度の10年間、
はい、
ちょうど総合市の総合計画と同じ期間なんですね。 そして計画に挙げて5つの基本方針を掲げました、
はい、
1つ目はですね、農産物の価値を高めていこうと、はい、特にですね、いわゆる SDGs の考え方理念でね、
はい、
環境に配慮した、
あ、
農業というものを進行していこうということで、
はい、
現化学肥料や現農薬栽培そして有機農業の生産をですね進行を支援していこう、
うん、
有機農作物の消費拡大に向けた PR もしていこうというようなことが一つです、
はい、
二つ目はですね、やはり農業を続けられる仕組みをねしっかりと強くしていこうということで、農作業の省率化とか効率化に役立ついわゆるスマート農業ですね、
うん、
これを三田市に向いたスマート農業というものを推進していこうというふうに思っています、はい、それから生産者ですね、新たな生産者の方も踏まえまして経営を支えていきたい、
はい、
特にこれからはですね担い手不足を補うためにも、うん、若い人、
はい、
それからどんどん女性にもね、そういう多様な担い手をですね増やしていきたい、そして何よりもですね、農業始めるには準備段階から資金面も含めて大変なんでね、準備段階から、営農を開始する至るまできめ細かなですね、三田市としても JA など協力をしながらですね支援を行っていきたいと思っています、それから4つ目がですね、農業より生産基盤ですかね、環境ですね、先ほどもお話しましたため池がたくさんあるんですけれど、
はい、
これの回収をね、まあ、ため池を廃止することも含めてやってきて、これはやはり災害が起こった時にため池がですね被害というのがいろんなところではありますが、はい、そのためにですねため池の回収あるいは必要ならば廃止をしていくとかね、そういうようなことをやっていきたいと思っています。それから今回の大きな目玉といえるのが5番目、
はい、
脳を暮らしむ、脳を楽しむですね暮らしを広げたい、
うん、
今半農半 X というのはですね、農業しながら X、まあ、いろんな仕事をするという半農半 X にね、意欲がある、農業ばっかりじゃなくて他のものと合わせて、うん、そういう意欲興味のある方にですね、農業を始めていただきたい、続けていこうと、そういう環境づくりにですね、三田市としてもですね、積極的に取り組んでいきたいなというふうに思っています、はい。まあ、今後この計画に基づきましてね、SDGs の2年でもあります持続可能な、ね、農業というのを三田で実現をしていきたいという、そういう取り組みを進めていきたいなというふうに思っております。
ありがとうございました。これからも三田の農業が未来に向けて引き継がれていくことを期待しております。ではホットトークのコーナーに移ってまいります。広報三田に市長が書いていらっしゃいます市長森哲のホットトーク、こちらをもとに市長の思いお話しいただきます。今回は10月号広報から広げよう農福連携、農を通じた共生社会の実現についてお話しいただきたいと思います。お願いいたします。はい、
先ほどのですね、農業基本計画でも触れましたけどね、はい、農を楽しむ暮らしを広げよう、これはですね、さまざまな形でね、うん、農業に関わる人を増やしていこうというふうに思っております、はい。その一環としましてね、いわゆる農福連携をですね、はい、三田市としては重要施策として取り組みたいと思っています、
はい。
それはですね、一つは障害者が農業分野でね活躍できる、そういう仕事があるんじゃないか、
はい。
そしてですね、やはり障害者の方が自信や生きがいを持ってね、農業を通じて社会参加をですね実現していく。でもう一つはですね、先ほど申し上げましたように高齢化とか担い手不足で、あるいは耕作放棄地が広がっているということでね、はい、まさに農業農村の危機の状態にあるんですね、うん。それを救うためにもね、障害者が農業に関わっていただければというふうに思います、うん。まあ、障害者福祉の問題と農業の振興の問題、2つのね、課題をですね、解決できるんじゃないかというふうですね。ただですね、はい、農家の方々の要望はやはり忙しい時にきちっと集中的に来てほしい、手伝ってほしい。
忙しい時期
で福祉の方の要望はですね、やはり初心者でもね、取り組みやすい仕事というね、まあ、それぞれ、要望内容をですね、はい、これはやはり調整をしながらですね、解決していきたいなというふうに思っています。障害者だけじゃなくてね、多くの市民が脳を通じてね、こうつながる共生社会の実現というのをね、三田ではですね、ぜひ実現したいと思っています。で、市としましてはね、農福連携のための研修やね、それからワンストップの相談窓口などでね、障害者の団体、そしてまた農業者の方々をですね、応援していきたい、というふうに思っています。まあ、すでに、2つほど実績があるんですけれど、これをですね、さらに広げていきたいというふうに思っています、
はい。ありがとうございました。ホットトークのコーナーをお届けしました。では番組の最後になりますが、森市長から青春時代によく聴いていらした歌、悩んだ時に励まされた歌詞、力づけられた曲など、人生の応援歌をリクエストしていただきまして、その曲にまつわるお話を伺ってまいります。今回はですね、チューリップの心の旅リクエストいただきました。森市長いかがでしょうか。
この歌はですね、まあ、チューリップがデビューして2年目ぐらいですかね、昭和48年、ちょうど私が大学2年の頃なんですけどね、流行った曲でね。でこの当時はね、吉田拓郎さんとかね、井上陽水さんとか南こうせつさんとか、まさにフォークソングがですね、非常に盛んで、
レジェンドですね、今となっては。
それ以前はどちらかといえば反戦のフォークソングだったんですが、これはもっと広くですね、恋愛も含めたり、いろんな形のフォークソングがあって、よく、ね、ラジオとかでも聞きました、はい。そうした大学2年生の頃に私はワンダーフゲルムに入ってましてね、はい。でまあ、山登りなどやっていたんで、まあ、この頃1年2年の頃はね、1年間の4分の1ぐらいはね、 山に登ってたような感じの生活をですね、
そうですか、
しましたね。あ、まあ、あの学園紛争が終わりの頃もあったんで、はい、その合間にというのもあるんですけどね、でこう大学2年の時にですね、夏にね、夏毎年合宿するんですけど、この時は北海道の大雪山に合宿ということでね、でこの当時はね、急行の北国のがあって、ちょっと特急は高いんでね、急行の北国で夜、はい、大阪を出ると、はい、そして、昼過ぎぐらい新潟で、でその夜にですね、青森に着いて、で青函連絡船を次に乗ってというか、2日がかりで北海道に行くと。いうようなね、日本海
長旅ですね。
長旅でした、
ね、
もう北国今急行なくなってますしね。でもそういうあれでですね、その乗る前にね、みんなこう集合するんですよ、
はい、
晩飯食うた後、
ね、はい、
そうすると先輩なんかがね、2,3 人ですけどね、モテる先輩は女の子が、
ね、あ、
見送りに行って差し入れをする。僕らはそんなにいないから、あーという、そういうような感じでね、すごいなというのと羨ましいなと思う。いつか僕らも上級生になったらというようなことでね、でちょっとこの心の旅というのはね、
歌詞がそうですね、歌詞が
ちょっとパターンは違いますけど、はい、なんとなく ね、
置いていく、彼女を置いていく心という、
そういうような感じで、ね、ちょっとダブタ系あります、そして何といってもね、今、はい、あの大津和夫さんがね、
はい、
このデビュー50周年をやられるということで、ね、
チューリップ結成から数えると
74歳で、僕ら少し上ですけど、本当にですね、この世代、団塊の世代の方々というのは非常にやっぱりバイタリティがいつまでもあるなと。
元気ですね。
だから ね、我々もやっぱりそれを見習って、でやっぱり、ね、いつまでもこのこ青春の、ね、気持ちをです ね、
そうですね、
持ち続けてもらいたいな。そういう財津和夫さんの今の活躍もですね、まあ、ダブってこの、はい、歌をですね、リクエストさせていただきました。
ありがとうございました。ぜひちょっと当時を思い出していただきながらお聞きいただきましょう。今日の放送10月8日の土曜日朝10時から再放送いたしますので、よろしかったらぜひお聞きいただきたいと思います。そして次回の放送は11月2日の水曜日夕方の6時からお送りしてまいります。お楽しみになさっていてください。それでは森市長からリクエストいただきました心の旅、この曲を聴きながらお別れしたいと思います。森市長どうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。